声の議会だより、平成28年11月1日発行、ナンバー192、編集と発行は議会だより編集委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー192では、9月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話366-0011、内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層をレベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、6月定例月議会で審査された案件と議決結果、意見書の内容、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問など、それぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、公明党代表、北義雄、1ページ。代表質問、フロンティアネット代表、丸山貴博、2ページ。代表質問、狭山維新の会代表、上谷元忠、3ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、松尾匠、4ページ。代表質問、清風クラブ代表、須田明、5ページ。個人質問、徳村聡、6ページ。個人質問、西野茂次、7ページ。個人質問、小原和弘、8ページ。個人質問、井上健太郎、9ページ。個人質問、菰田郁子、10ページ。個人質問、松井康介、11ページ。個人質問、北村英二、12ページ。個人質問、鳥山武、13ページ。個人質問、山本久夫、14ページ。委員会審査のあらまし、建設構成常任委員会、15ページ。総務文教常任委員会、16ページ。予算決算常任委員会、17ページ。9月定例月議会で審議された案件と議決結果、18ページ。意見書を可決しました、19ページ。お知らせ、20ページ。終わりの挨拶、21ページ。目次終わり。代表質問、公明党代表、北義雄。今後の財政運営について。問い。平成27年度決算を踏まえて、今後の財政運営について伺う。答え、今後とも行財政改革に不断に取り組み、財源の確保を図りながら、第4次大阪狭山市総合計画、後期基本計画に掲げ、長期的な視点に立ったまちづくりを市民の皆様と共に進め、生涯住み続けたい町、大阪狭山市の実現に努めていきたい。平成28年3月に策定した今後の財政の収支見通しを適宜見直しながら、持続可能な財政運営に留意しつつ、事業の優先順位を見極めながら、効率的かつ効果的な財政運営に努めていきたい。要望、長期的な視点に立ったまちづくりを市民の皆様と共に進め、 生涯住み続けたい町大阪狭山市の実現を要望。市内主要箇所の景観管理について、問い、表玄関として不動河内長野三原線金剛駅大阪狭山市駅狭山駅の景観植栽管理の見直しについて伺う。また専門家への意見交換や管理の在り方について諮問することも視野に入れて見解を伺う。答え、市民協同などによるフラワーポットへの季節の草花の植え付け、除草や散水といった維持管理を行い、今後も美観を損なうことのないよう点検管理を行う。要望、駅前コンシェルジュとして水やりや歩道の草抜きなどの管理や、市内ショップを含めた公共施設の案内などを行う人の配置を提案し、本市にふさわしい美しい景観を維持していただくことを要望する。近畿大学医学部附属病院の移転について、問い、近畿大学医学部附属病院の移転について、これまでの経緯と今後の見通しについて伺う。答え、藤井寺保健所で開催された南河内病床機能懇話会において、近畿大学医学部附属病院から現状の報告があり、300床規模の病院として、昨年来、本市及び南河内旧市町村長の連名で提出した要望書の内容を踏まえて検討しているという説明があった。南河内における地域医療の提供と充実に積極的に取り組むことを要請していきたい。要望、近畿大学医学部附属病院においては、南河内医療圏の基幹病院として地域医療を提供する二次医療圏の役割を担ってきた。また、南河内医療圏で唯一の災害拠点病院となっている。移転再編後も医療水準、医療機能が低下することのないよう、近畿大学への働きかけをお願いする。大野テニスコートの改修について、問い、大野テニスコートが老朽化し、使い勝手が悪い。改修について伺う。答え、市内のスポーツ施設の維持管理については、これまでスポーツ施設改修計画に基づき、順次改修を進めてきた。大野テニスコートの改修については、スポーツ施設改修計画に基づき、計画的に進めていきたい。要望、全面改修が必要であると考えるので、計画的に進めてほしい。代表質問、フロンティアネット代表、丸山隆弘。近畿大学医学部附属病院の今後は、問い、1、本市としてどのように移転問題を認識し、先を見据え、どのように取り組むのか市長に伺う。2、本市は900万円を救命救急センター負担金として、近畿大学医学部附属病院へ負担しているが、支持料など適正に管理され、また移転が予定されている今、負担金等の今後についても検証し、方向性を示さなければならないと考えるが。答え、1、移転問題は地域経済や税収などに影響がある大きな問題と認識している。第4次大阪狭山市総合計画後期基本計画に、病院移転再編後も将来にわたって安心な医療体制が確保できるよう医療体制の充実に努めると掲げている。今後も必要な要請を行いトップセールスを行う。2、適切に処理されていると判断する。今後具体的な病院の機能と救急医療の状況が明らかになった段階で検討したい。問い1、 医療体制の充実をトップとしてどのように考えているのか。2、移転後をどう考え、どうするのか。答え、1、どこの医療機関がカバーするのかというようなことを検討して充実を図っていきたい。2、移転後にどういう機能が残るかで、おそらく想定が変わってくるかと思う。固まり次第、早急に対策は講じたいと考えている。問1、要望で主張している周産期と小児科は300床に含まれるのか。2、救命救急センターの存続の可能性はどれぐらいあるのか。3、移転先と一緒に大阪狭山市についても並行して協議してほしいが。4、移転の結論を待ち続けているイメージ、訴え続けるべきだと思うが。答え、1、300床程度を残す中に含まれるのかは正直わからない。それはもう近畿大学の判断になると認識している。2、ここに必要であると認識すれば残るし、移転後向こうに救急機能は別の形で残せるものだと認識をされるならば、そのようになると認識している。3、まずどういう機能を移転先に持っていくのかが決まらないと、次の段階には進まないと思う。4、具体な情報が出てきたならば、また新たな要望も場合によっては考えていかなければならないと思う。要望、300床という要望書を提出され、周産期と小児科について、要望されているものがどうなるのかわからないというのは疑問である。また、問題に対し客観的だという印象を受ける。大阪狭山市民は大阪府民である。府内の暮らし、住まい、まちづくりについて大阪府が考えるならば、さらに本市についても考えていただかなければならない。近畿大学と3社で協議できるよう働きかけをお願いする。2020年、省エネ基準適合住宅の義務化の影響は。
問い、義務化について、市民の皆様への周知、地元企業に対し情報共有や育成が必要と考えるが。
答え、国などの動向を注視し、窓口での関連資料の配布や本市ホームページへの掲載など、市民や地元企業の皆様へも情報提供等に努めたい。代表質問、狭山維新の会代表、上谷元忠。小学校における国語教育の充実について。問い、文部科学省は次の学習指導要領の改定で、小学校における英語の教科化を目指す方針を示した。しかし、真の国際人を目指すためには、小学校の低学年において、すべての教科の礎となる国語教育の充実が肝要である。1、その充実のための具体の方策。2、読書力充実の施策について問う。答え1、言語活動を組み入れた授業づくりに全教科で取り組んでいる。全小学校の低学年で多層指導モデルという読む力の基礎・基本の確実な定着を目指す指導方法を導入し、その成果を実感している。2、全小中学校に図書館司書を配置し、読書 E プランコンクールを行い、受賞者の表現力の育成に努めている。情報公開の観点から、中学生の進路状況の公開について。問い、市内三中学校の過去の3カ年の進路状況で、おおむね5名以上の進路先の学校名の公開を求める。答え、学校では日々の学習活動において、自分の伸びを実感させ、 関心、意欲、態度などの学びに向かう力の向上に努めている。生徒が過去にその高校に何人ぐらい進学したのかなどと進路選択をする上で必要との場合は、適切に情報提供し、丁寧な進路指導を目指している。要望。自分の学校からどの高校へどれほど進学したのかわからないと、情報不足で塾に頼らざるを得ない状況がある。中学を卒業する生徒は、ここ十数年急激に減少している。塾に通う時間とお金をかけなくても、公教育だけで主体的に進路選択できるようさらに公開を願う。市、空き缶、タバコポイ捨て防止条例の実行化を目指して。問い、ゴミなどのポイ捨て等の防止に関する条例があるが、市内のあちこちで空き缶、タバコのポイ捨てがある。大阪狭山市は地域が狭いこともあり、市当局が中心となり市民に啓発喚起すれば実効性としてゴミがない町の実現が可能である。他市にない売りになると考えるが。答え、毎年5月に市内一斉に美化清掃を実施し、タバコの吸い殻空き缶を回収し、全域に環境美化に努めている。今後さらに地域の生活環境に沿った活動を市民と共同で行い、環境美化に努めていく。要望。大阪狭山市域内に入った途端に、きれいな、ゴミの落ちていない町、きれいなところだと誇れる町になるよう、官民挙げて実現することを願う。大阪狭山市に住んでよし、育ってよし、生まれてよしの3つのよしの実現を願う。市立3幼稚園への空調設備の設置について。問い、昨年中学校、今年小学校と空調設備が完備された。幼稚園についても近年の温暖化を考えても、ぜひ必要と痛感している。答え、来年度3歳児の保育を開始するとともに、空調工事にも着手し、多くの保護者、子どもたちに私立幼稚園を選んでいただけるよう、魅力ある幼稚園づくりに取り組む。代表質問、日本共産党議員団代表、松尾匠。国政に関し、憲法と社会保障を守る。問い、安倍政権は安保法制に基づき、海外での自衛隊任務や武器使用の拡大、来年度政府予算で軍事費の増大で戦闘機の購入や開発など、戦争する国づくりの危険が深まっている。核兵器禁止でも抑止力の立場で妨害的役割をしている。本市は核兵器廃絶、平和都市宣言をしている。平和と憲法9条を守ることを伺う。格差と貧困が広がる中で、医療、介護、年金など社会保障の大改悪が計画されている。暮らしを守る立場から市長に伺う。答え、戦争の放棄を謳った憲法9条は決しておろそかにしてはならない。核兵器廃絶、平和都市宣言を行っている本市は、市民の平和への願いを大切にし、平和の尊さを強く願う。社会保障では費用が増えることから、持続可能な制度は差し迫った課題である。国の経済対策を期待するが、地方が制度の充実、確保に必要な財源を、市長会などを通じ国に要請する。子どもの医療費助成を高校卒業まで拡充し、大阪府の助成拡大を求める。問い、子育て支援、 貧困対策からも重要な施策である。1、本市は現在通院入院とも中学校卒業までの女性だが、一刻も早く高校卒業までの拡充を望む。そのための費用はいくらか。2、大阪府の女性は就学前までなので、女性の拡大を求める。3、国へ制度創設と国庫負担削減のペナルティ廃止を求めることなどを伺う。答え1、昨年4月から中学校卒業までの女性を実施した。3年延ばす費用は約2850万円である。毎年の財源が確保できれば実施するが、今の時点では判断しきれない。他の動向も考える。2、府の女性対象は昨年4月から就学前となった。引き続き女性拡大を要望する。3、本来国の責任で行うべきで制度化を要望する。国庫負担の減額措置は廃止を求める。介護保険と新総合事業について、問い、要支援1と2の訪問介護、通所介護が、介護保険の適用から外され、市が行う地域支援事業に移行され、2017年度から実施される。また、介護保険制度のさらなる改悪で、要介護1、2の訪問介護で、生活援助を保険から外す。ベッド、車椅子など、福祉用具の貸与を保険から外し、自己負担にする。20歳から保険料を徴収するなどが計画されている。1、新総合事業の進捗状況と、現行サービスを維持すること。2、今でも高い介護保険料であり、第7期介護事業計画では保険料を極力上げないこと。3、介護保険のさらなる負担増大とサービス低下が計画されている。改悪に反対し、現行制度の維持・改善を求めること。答え1、新総合事業は来年4月実施に向け進めている。現行相当サービスと基準緩和サービスを提供するが、10月にまとめ、関係者に説明する。可能な限りサービス低下が生じないようにする。2、第7期事業計画の保険料は、地域支援事業等のサービスを充実すれば保険料に影響するが、できる限り抑制に努める。3、国は保険給付費が増える中で、制度の持続性の観点から何回も改定されてきた。今回も検討中で不明確な部分もある。要介護者で心身の維持が困難な場合や、過度の負担となる場合は、国、府に要望する。代表質問、清風クラブ代表、須田明。平成27年度決算についての問いに対して、答え、平成33年度以降において財源不足が生じることも予測される。今年度妊産婦が受診の際、タクシー利用料金の一部助成や、市内全小学校の普通教室にエアコン設置を行った。来年度は新子育て支援センターの開設や私立最上の更新等、多額の事業費が必要な事業が控えている。要望、国道315線の慢性的渋滞や迂回道路として使用される旧道の多数の危険箇所、府道河内長野三原線の東池尻地区や浦野小交差点付近の渋滞、歩道の未整備区間等、道路状況は決して良くない。 本市の土木費の道路予算の割合は低い。市が住みよいベッドタウンとして選ばれ続けるため、予算の確保は必要と考える。グリーン水素シティ事業について。問い。1. 市民への説明責任を果たすべき。2. 事業成功、PR のために。地方創生応援税制にグリーン水素シティ事業を国に認定をしてもらってはどうか。多くの財源が生まれ、企業も節税につながり、環境に貢献する企業として、CSR 活動の一環にもつながるが。答え。1. タウンミーティングを実施。2. この事業は地方創生プロジェクトであり、本制度と合致している。当初、グリーン水素シティ事業は、企業の研究開発費、融資、投資、等の費用で賄う予定だったが、企業版ふるさと納税も大きな財源になる可能性が非常に高い。早急に申請手続きを行いたい。自治体間広域連携について。問い、近隣市町村と連携を密にし、ローカルベンチャーを育てる取り組みを。答え、南川地6市町村の福祉、まちづくり、土地利用規制分野、公害規制分野にかかる事務の共同処理、ごみ、資料処理場の設置及び維持管理を行うための一部事務組合の組織化や、小児夜間救急、診療体制の確立、図書館、スポーツ施設の広域利用、南川地広域公平委員会の設置など、多分野にわたる広域連携を実現してきた。提案の観光、歴史文化、農業、地域産業振興、IT、エネルギー関係、民泊、企業支援、メディア活用等の分野についても、近隣自治体と協力し、南川地地域活性化を図っていきたい。要望、歴史文化資源が多い南川地だが、観光資源にするには手を加える努力をし、発信せねばならない。より地域間連携を促進し、人口減時代を生き抜く施策が必要。近隣市町村と長所を生かし、短所を補い合い、交流人口増加や若者が希望を持てる地域づくりにつなげていくことが大切。グリーン水素シティ事業を活用した本市からの提案も広域連携で。オープンデータ活用について。問い、行政の信頼性向上、地域経済活性化にもつながるオープンデータ化は、昨今自治体においても進んでいるが。答え、信頼性向上、官民共同の推進、経済活性化、行政の効率化が期待できる一方、管理の問題、オープンデータ悪用への危惧など課題もある。要望、道路の破損を見つけ、写真を撮ってアプリで状況を知らせたり、菌に感染し樹木が枯れるナラ枯れが陶器山でも深刻化しているが、生駒市などでは情報収集と感染拡大を防ぐため、オープンデータを活用している。個人質問、徳村聡。携帯電話をめぐるトラブルから子どもたちを守るために。問い、携帯電話による犯罪やいじめ等のトラブルが後を絶たない。本市の学校教育での取り組みを伺う。答え、本市の児童・生徒のスマートフォン所有率は年々増加。本市小中学校では、情報モラル学習を実施。また、保護者に対しても、懇談会や学校だよりなどで未然防止を啓発。SNS などによるトラブルは昨年度、小中学校で11件発生しており、継続的な実態把握と きめ細かい指導の必要性を認識している。警察署の協力で非行防止教室を実施するなど、LINE などのトラブルの未然防止指導も実施。今後も家庭や地域と連携し、継続した取り組みを実施する。狭山ニュータウンの道路改修計画について、問い、幹線道路、生活道路の傷みが激しい箇所が存在し、計画的補修を実施しているが、水道管、ガス管が埋設されていない未補修の部分が存在する。未補修部分の対応について伺う。答え、平成25年度市内全域路面調査を実施。市道ごとに状況をランク付けし、現在路面状況が傷んでいる箇所から舗装補修を実施中。しかし、水道管やガス管などが埋設されていない未補修の部分については、町内で協議し、今年度より未補修箇所の補修を実施。今後も事業者と連携を図り、経費削減と工事回数減少につなげるとともに、道路舗装復旧時に周辺の舗装補修を合わせて実施を行いたい。ご当地婚姻届の作成について、問い、入籍のお祝いの気持ちを込めるとともに、本市 PR の一環とした大阪狭山市販ご当地婚姻届の作成を提案する。答え、明年市政30周年記念事業の一環として、今後、近隣自治体での取り組み状況も踏まえて実施を検討する。個人質問、西野重次、市政30周年を迎えるにあたり、問い、来年市政30周年に向け、どのような周年事業を考えているのか。答え、10年前の市政施行20周年記念事業を踏まえ、新たな魅力を発信していく。教育委員会でも特色のある取り組みを予定している。要望、1、本市は30周年に向け、NHK のど自慢や、子ども向け教養番組の公開録画の申請を出している。ぜひ誘致を実現してほしい。2. 狭山池や北条藩の歴史、考古学の末永正夫先生などの先人たちの業績を見つめ直し、子どもたちがこの町に誇りを持てる取り組みを要望する。プログラミング教育の小学校必修化に向けて、問い、プログラミング教育の必修化が2020年度から検討されている。本市はどのように取り組んでいくのか。答え、プログラム教育はコンピューターの言語を暗記してプログラムを作成することが目的でなく、倫理的に考える力、プログラミング的思考の育成が目的。教職員の意識の向上を図り、ICT 環境の整備等を計画的に進めていく。要望1、論理的思考については従来の教育の内容の充実を図ることでも養ってほしい。2、本市の先生が安心して教育に取り組めるよう、ICT 機器の支給など環境の充実を図るよう要望する。地方議員年金制度の復活について、問い、全国都道府県議会議長会は、地方議員が厚生年金に加入できる法整備を求める決議を下した。本市の議員年金にかかる負担金の支出状況は、答え、議員年金制度が廃止された平成23年以前は約1500万円。平成23年は8000万円、平成24年以降は約4500万円支出している。意見、平成23年度以降、これまでの議員の掛け金がなくなったため、市民の大切な税金が廃止前よりも投入されている。 これに加え、今回の決議は新たに公的資金が投入される。このような決議をする前に、身を切る改革をすべき。大阪維新の会として、今回の決議は認められない。個人質問、小原和弘。指定管理者制度について。問い、指定管理者制度を利用した各施設の年間稼働日数について伺う。答え、文化会館は311日、老人福祉センターは292日、公民館は351日、私立図書館は344日。狭山荘が第2と第4の土曜、日曜日、並びに祝祭日は休みだが、ボイラー等の安全点検とか、日々衛生面等を考慮すると必要だと考えている。意見、ボイラーの点検は頻繁にやる問題じゃないはず。高齢者数が増える現状では、施設を作るよりも開館日を増やした方がはるかに良い。月に4日ないし5日間を休館する必要があるか、常識で判断されたい。大阪狭山市の地域手当について。問い。当市の職員の地域手当を給与の 15% 限度にという条例が昨年の3月に成立し、今年の3月には 13% まで上がった。近隣の富田林市や河内長野市が 6%、堺市が 10%。なぜ当市が2倍以上なのか理解できない。数字の根拠について人事院に問い合わせたところ、賃金構造、基本統計調査、厚生労働省を基準にしているとの返事。地方分権の趣旨から言うと、その数字の是非を判断するのが市行政や議会のはず。なぜ 13% まで上げたのか、15% まで引き上げるつもりなのか。答え、本市は国の干渉がない地域であるため、総務省が示す地域手当指定基準で産休地に指定され、15% となっている。地方公務員法の給与決定の原則を踏まえるとともに、人事院勧告制度に準じることを基本としながら、その時々の社会情勢や財政状況なども見極めて適切に対応していく。意見、社会調査の数字が絶対正しいということではない。なぜ本市が近隣より高いのか、理解しがたいデータに悪乗りしているという人がいる。行政に勤めている人もよく考えてほしい。個人質問、井上健太郎。市民ふれあいの里に小さな子供でも利用しやすいトイレの設置を。問い、遊具がリニューアルされ、小学生以下の子供が無料で利用できる施設となったことで、利用者が大きく伸びている人気の施設である。冒険遊具のあったキャンプ場、青少年の野外活動施設としての利用から、親子連れで楽しむファミリー公園としての利用が中心となっている。利用される親子連れの方から、小さい子にも利用しやすいトイレにしてほしいとの声を聞いている。利用者層の変化に応じ、保護者の目が届く遊具近くに、小さな子供でも使いやすいトイレの設置を急いでもらいたい。見解を伺う。答え、小さな子供でも使いやすいトイレの整備については、喫緊の課題であると認識している。トイレ改修については、社会教育施設の中で優先的に検討していく。幼稚園教育について。問い、待望の3年保育が実施される。どのように保育の充実を図るのか。答え、試行事業で得た貴重な経験を職員で共有するとともに、研修の実施と合わせて受け入れ体制を整える。 預かり保育については、長期休業中も含め年間を通して実施。施設改修については、トイレの全面改修とエアコンの設置。給食については、来年度中をめどに実施方針をまとめていきたい。手話言語条例について。問い、3月定例月議会でも制定に向けて提案したところだが、大阪府でも来年4月に手話言語条例が施行されるとのことである。大阪狭山市らしく市民力輝く条例としていただきたい。見解を伺う。答え、平成30年度から始まる第3次大阪狭山市障害者計画の策定に際し、当事者をはじめ、障害者福祉に関わる方や、市民の皆様と意見を重ねて、本市らしい計画を策定する中で、手話言語条例について調査研究していきたい。個人質問、菰田郁子。ピロリ菌検査に女性を。問い、ピロリ菌に感染すると胃潰瘍や胃がんを起こす可能性がある。予防にはピロリ菌の早期発見、除菌治療が大切だと言われている。消化器学会では 100% ではないが、ピロリ菌検査で陽性の場合、それを除菌することにより胃がん予防ができる可能性が高いと報告されている。胃内視鏡検査後の慢性胃炎にも除菌治療が保険適用になるなど、胃がんの早期予防に大きな効果を見込めるようになった。大阪府内のピロリ菌検査は7市町で実施。ペプシ脳原検査は5市町ですでに実施されている。胃がんの予防治療につながるピロリ菌検査への市の助成を求める。答え、検査を市が実施するとなれば、医療機関との調整など、検査後の診療体制づくりも必要。今後も検討していく。義務教育学校のセーフティネットともいえる、就学援助制度の充実を。問い、周知、申請方法について、申請漏れがないよう手立てを求める。答え、年度初めに全児童生徒の保護者に案内と申請用紙を学校から配布。新入生家庭には入学説明会で説明するなどしている。また、途中申請は随時受け付けている。周知についてはモデルケースなどを示し、外国の方を含めサポート体制をとっている。問い1。入学準備金の入学前支給を。2. 中学校入学時からでも実施できないか。答え、1. 前年度の課税状況が確定するのが6月以降であるなど、今以上早められない。2. 小学校在学中で判断するのは難しい。個々の状況に応じてできるだけ保護者の願いに応えられるよう、早期支給ができるよう模索していく。一人親家庭の子育てについて。問い、結婚歴のない一人親世帯にも、税制上の優遇措置である家父控除のみなし適用を。答え、国の動向や府内各市の実施状況を見ながら検討する。個人質問、松井康介。機構改革について。問い、よりきめ細やかな改革を進めるため、市民の目線に立った組織・機構改革が必要であると考えるが。答え、生涯住み続けたい町、大阪狭山市を目指すため、時代とともに変化する市民ニーズや、諸課題に効率的かつ効果的に対応するため、平成29年4月1日に新たな組織機構がスタートできるよう準備を進めている。問い、市民の立場に立ったより相談しやすい窓口について。答え、市民の利便性が向上するよう必 一つのグループで一旦相談を受け、そこから各担当部署へ丁寧につないでいく方法を検討している。要望、市民の皆様から見て窓口は一つで受けてもらい、関係部署との連携協力体制のもと、担当グループに丁寧に引き継いでもらえるよう改革を進めてほしい。問い、専門的な知識を必要とする設計や工事、エージェンなど専門職員の雇用について。答え、快適な市民サービスに対応していくためには、専門的な知識や技術を必要とする業務が増加していることは認識している。公共施設のエージェンを一括して、専門的に担うような組織の設置について、検討課題であると考えている。今後、人口規模や財政力、職員数などを総合的に勘案し、業務委託などによる民間活力の導入も視野に入れながら検討する。要望、高齢でも専門的な知識や技術を持っておられる方々の力を借りることも視野に入れ検討してほしい。問い、職員の働きやすい職場環境の改善について。答え、職場スペースが狭隘化している部署のあることは認識している。職員安全衛生委員会委員や衛生管理者による職場巡視においても課題として挙がっており、関係部署と連携しながら改善を進める。個人質問、北村英二。住宅リフォーム助成制度の試験的実施を求める。意見、市は木造住宅耐震改修、介護関係住宅改修、太陽光発電設置などへの補助を行っており、地元業者の活用を促進すると言い続けている。しかし、太陽光などは2年間で地元業者の施工は2件だけ。3事業全体でも 36.8% である。再検討を求める。新池太陽光発電事業は一旦白紙に。意見、新池のようにマンションに囲まれたため池での実例はあるかとの問いに、天理市岩室の平井池と答弁。私どもの現地調査で全く違うことが判明。市の不誠実な対応に不信は大きくなるばかり。白紙にして再検討を行うべきである。山本南地域の産業廃棄物集積場の跡地は、再び産業廃棄物の中継地など関連施設にならないよう、市として地元住民の意向に沿った対応を要望する。問い、山本地区住民は30年代にわたり騒音や悪臭、雑草や虫の発生などなど、地域住民は多大な迷惑を被ってきた。現在、産廃の搬出がされているが、筆舌に尽くしがたい騒音と埃に苦しめられている。これ以上、迷惑を被る産業廃棄物の積み替え保管地の設置は容認できない。ましてや、新たに同意することは論外であると訴えている。早急に許可権者である大阪府に対し、地区住民の訴えに沿った申し入れを求む。答え、関係局と連携して大阪府に対し申し入れる。福池オアシス公園を常時快適に。問い、実態は木製橋の老朽化、雑草、悪臭のせせらぎなどなど、案内板のオアシスとかけ離れている。改善を。答え、必要な改修や整備に努める。本市にも孤立し、孤独死と言われる事例がある対策の充実を求む。答え、高齢者施策に取り組む。総合体育館の暑さ対策を要望。答え、業務用扇風機を増やし、 今後空調設置も含め検討する。個人質問、鳥山武。新子育て支援センターについて。問い1、市の象徴となる子育て支援センターにしたいとの構想の内容。2、市民意見の反映について。答え1、狭山中学校隣接など立地条件を踏まえ、子育て世代だけでなく中高校生はじめ様々な世代に利用される施設にしたい。現時点の案は、延べ床面積1500平方メートル規模の2階建て、1階は親子が利用する専用フロアで、2階は研修室や学習室、広めのロビー。2、設計完了後に地域住民の活用意見や提案を受ける。来年度に工事に着手する予定。要望1、誕生から15歳までの15年子育てサポートプランの作成を。2、室内環境の木質化や木製遊具を。高齢者の見守り事業の拡充をの問いに対し、答え、見守り SOS は今年5件の安否確認、認知症サポーターの会の立ち上げを検討している。意見1、見守り SOS 協力事業所の拡充。2、サポーターの会と地区福祉連携。3、特殊詐欺対策に通話録音装置。山本南地区参拝撤去後について。問い、同地区では地区計画に沿って98戸の住宅が開発中である。一方、積年の産業廃棄物の搬出が進んでいる。地区会は過去の大阪府の対応や地区計画による環境変化などをもとに再び産廃事業が行われることに反対している。市の見解を伺う。答え、南部大阪都市計画山本南地区地区計画に沿った周辺環境にという住民の要望を関係部局と連携して大阪府に申し入れる。また許可手続きに市の意見提出が求められるので地域住民の意見を反映させる。問い、市長の見解は。答え、以前許可を出した環境とこれからの環境は大きく変わっている。当然、現在の地区住民の声を尊重して、本市の声として大阪府に届ける。要望、市長名で別途書面を作成し、議会後早期に大阪府に申し入れを。桜の値上がりで歩道に段差、補修を。答え、順次、値上がりと段差修繕を行う。意見、部分修繕でよい。個人質問、山本久雄。中学生チャレンジテストについて。問い、今春の公立高校の入試の内申点の評価方法が、絶対評価方式に変わった。公平性を保つために、チャレンジテストが導入されたが、本市の状況と所感は。答え、大阪府はチャレンジテストで評定の妥当性、信頼性が高まるとしている。一定のメリットがある反面、大阪府内の各市町村教育委員会などから様々な問題点が指摘されている。本市は全てで大阪府の平均点を上回っているため、今のところ問題はない。しかし、大阪府にチャレンジテストの再考を働きかけたい。狭山ニュータウンの再活性化について。問い、狭山ニュータウンは住みやすく人々の憧れの的であった。狭山ニュータウンの再活性化は市全域の再生にもつながるのでは。答え、狭山ニュータウンは本市が田園都市へと変貌を遂げた原動力であった。先進事例や 近畿大学医学部附属病院の今後の行方などを注視しながら、総合計画の地域別計画なども視野に入れて、市民と共に持続可能な街を作り上げたい。市民ふれあいの里について、問い、1、冒険広場のトイレの早急な改修、2、仮称、川床の整備や堤防の舗装整備などが望まれるが、答え、1、小さな子どもや親子連れでも使いやすいトイレの整備を優先的に検討したい。2、水量が多いためビオトープの管理が難しい。川底の雑木や雑草の撤去も行っていく。堤防の舗装は今後人の往来などが増加すれば大阪府と協議検討したい。太陽光発電の見通しと景観について、問い、太陽光発電の20年間の事業継続の保証は、また景観の創造は、答え、工事費の削減などで採算性を高めている。さらに、保険などで20年間の安定した事業となるよう努めている。景観創造のための噴水設置などは今後検討していきたい。委員会審査のあらまし。議案は常任委員会に付託され審査しました。このページではその中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。障害者日常生活用具給付対象に埋め込み型人工美、人工の花を追加することを求める請願。請願理由、咽頭がんなどの患者さんは、手術により声帯を失うことで声が出せなくなり、声の再建に取り組まれるが、気管食道シャント法を利用すると、より自然な会話ができるようになる。ただし、埋め込み型人工美など、空気漏れを防ぐ付属品が必要であり、人工美などを維持するための経済的な負担が大きいことから、障害者日常生活用具給付対象に埋め込み型人工美を追加することを求めるもの。採択討論。患者さん本人や医師の方から、声が出せなくなることで日常生活での意思疎通を失い、それを取り戻すには大きなハードルがあることを学んだ。声を失った患者さんが声を出せるようになる、声の再建を支援する意味でも、気管食道シャント法について推進し、本請願については賛成。審査結果、採択。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正。
反対討論。今回の改正は、いわゆるマイナンバーの利用範囲を児童生徒の就学援助の事務などに拡大するものである。
マイナンバー制度は国民の関心を強めるもので、税金、保険料などの徴収強化と社会保障の給付を抑制していることに通じるものである。問題だらけで危険なマイナンバー制度は廃止を含めた見直しを行うべきであり、反対。賛成討論。改正案は、児童生徒の就学援助に関する事務など、3つの事務にかかる特定個人情報の提供に関して、その取り扱いを定めるものであり、申請手続きなどの簡素化などによる市民の利便性の向上や、情報を連携することにより、効率的な運営についても期待できるものである。今後も万全な情報セキュリティ対策に引き続き取り組まれるよう要望し、賛成。 審査結果可決。西岸、新池、ため池、太陽光発電事業中止を求める西岸。西岸理由、住宅の裏側が新池で、その新池に太陽光発電が設置されると、自然環境や景観、反射光や反射熱の問題だけではなく、人の心身にも影響を及ぼすことから、太陽光発電事業の中止を求めるもの。継続審査1、ため池、新池、太陽光発電事業中止を求める西岸。継続審査2、新池、ため池、太陽光発電事業に関する西岸。これら3案件は相関連するため、一括して審査しました。一括討論の内容。西岸は採択。継続審査1は採択。継続審査2は採択の意見。総合計画で市の将来像として掲げている水きらめき、人が輝く共生の町大阪狭山を変えてしまうという現状に対し反対。また、ため池太陽光発電事業について、周辺住民にとっては突然の話であり、要請しないと市から説明が行われないことや、住民から出されている自然環境への影響、反射光、反射熱などの疑問に対し、十分な理解が得られていない状況である。住民合意のない状況の下で、工事や事業の促進はできないことを特別委員会においても確認をしているが、現状においてとても住民の理解や合意は得られないと考えられ、新池でのため池太陽光発電事業については、一旦白紙に戻し、中止を求める。よって3件の西岸については採択とする。西岸は継続審査。継続審査1は継続審査。継続審査2は継続審査。6月の総務文教常任委員会で、なぜ西岸が提出されるに至ったのかなどを質疑したが、今回新たに周辺住民の方からも西岸が提出され、改めて行政として十分な情報収集、分析や検討を重ね、問題解決に向けて取り組まなければならないと指摘する。今後も十分に水利組合、周辺住民の皆様にご理解をいただける対応と、事業に対する正確な情報を議会に提供するよう要望し、また市議会が、太陽光パネルを設置する、しないを決定するといった間違った情報もあることから、このような情報についてもしっかり整理され、対応していただくよう願う。よって、ため池太陽光発電事業については、結論を見極めたく、3件の請願は継続審査とする。審査結果、請願は継続審査。継続審査1は継続審査。継続審査2は継続審査。東幼稚園クーラー設置についての陳情について。問い、クーラーを設置することに伴う園児たちの体への影響は？答え、感染の発達において園児が汗をかくことは大事なこと。クーラーを入れる際は、外遊びなどを行い、体を冷やしすぎないよう配慮する必要がある。審査結果、採択。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会が新たに設置されてから初の開催となりました。今後、予算や決算に関連した議案は、当委員会において集中的に審査していきます。平成27年度、2015年度、一般会計 歳入歳出決算認定。反対討論。本決算は全市町からの継続事業が主であるが、子ども医療費助成の拡大などは一定評価できる。しかし、市町の政治姿勢と市民の暮らしを守るという点に関して、消費税は社会保障の充実に必要との趣旨が述べられたが、社会保障は逆に後退していることを指摘すると同時に、国の政治の防波堤として市独自の努力が必要となる中、国民健康保険料や介護保険料の軽減を願う市民の切実な声に市長自ら決断し、一歩踏み出すことができていないと判断する。また、平成27年度に立ち上げたメルシー・フォー・狭山株式会社に関し、その後具体的なことは発表されておらず、ため池太陽光発電において不誠実な説明を行うなど、議会と市民に対して不誠実極まりない対応であったと指摘する。以上の指摘を踏まえ、本決算については反対。賛成討論。平成27年度の一般会計決算は、実質収支で約7億8800万円の黒字であり、歳入においては、市税は対前年度約2200万円、地方交付税は普通交付税で約6900万円、臨時財政対策債で約2億円、それぞれ減収となるものの、消費税率 8% の引き上げ効果の平年度化に伴う地方消費税交付金で約4億6000万円の大幅な増収となった。また、自主財源の確保として、大阪府域地方税徴収機構への参画や、債権管理室の設置により、市税の徴収率が改善されているところである。一方、歳出においては、狭山池築造1400年に関連した大阪狭山市の魅力発信事業に努められたほか、子育て支援の充実・強化、及び公共施設の老朽化対策にも取り組まれた。財政状況は、これからますます厳しく楽観視できないものがあるが、健全な財政運営を強く要望し、賛成。審査結果、認定。平成27年度、2015年度、国民健康保険特別会計、事業勘定、歳入歳出決算認定。反対討論。保険料は高く、所得の約2割を占める保険料の負担は大変であり、なんとか下げてほしいとの切実な声が多数ある。保険料を少しでも下げるため、一般会計から繰り入れを増やすなど、最大限努力することが必要であるが、保険料の抑制に最大限努力しているとは思われない内容であり、反対。賛成討論。決算の内容は国民健康保険事業の運営に必要不可欠なものが適切に執行されており、また一般会計から市独自の法定外繰り入れを行うなど、一定配慮された内容となっている。公平で持続可能な保険制度となるよう働きかけていただくとともに、健全な財政運営を要望し、賛成。審査結果、認定。平成27年度、2015年度、介護保険特別会計、事業勘定、歳入歳出、決算認定。反対討論。老後の安心を合言葉に、いざという時に公的な介護が十分受けられるはずの介護保険制度が改悪され、市民の負担は増える一方、介護サービスが縮小・制限されている。市は自治体の役割を発揮し、 市民の負担軽減や介護サービスの向上に努めてほしい。本決算については、市民や自治体にとって負担が増えていたり、介護サービスの低下の内容が含まれており、市の対応には不十分さを感じることから反対。賛成討論。第6期介護保険事業計画に基づいた介護サービスに関わる経費について、適切に執行され、認知症高齢者を支える支援体制の強化などに努められている。また、保険料のコンビニ収納の開始や、新たに生き生き100歳体操事業を実施し、継続することで、高齢者が健康で生き生きとした日常生活を送られることが期待でき、高齢者が安心して健康寿命を維持するとともに、安定的な制度の運営に取り組まれることを要望し、賛成。審査結果、認定。9月定例月議会で審議された案件と議決結果。人事議案、教育委員会の委員、田川成子氏の任命、同意。平成27年度決算認定、下水道事業特別会計、土地取得特別会計、東の財産区特別会計、池尻財産区特別会計、水道事業会計。以上、認定。全員。平成27年度決算認定。一般会計、国民健康保険特別会計、事業勘定。介護保険特別会計、事業勘定。後期高齢者医療特別会計。以上、認定、多数。条例、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正、可決、多数。市税条例等の一部改正、可決、全員。その他の議案、平成27年度、2015年度、水道事業会計剰余金の処分、可決、全員。平成28年度補正予算、一般会計第5号、可決、多数。平成28年度補正予算、国民健康保険特別会計事業勘定、第1号、土地取得特別会計、第1号、介護保険特別会計、事業勘定、第1号、東の財産区特別会計、第1号、半田財産区特別会計、第1号。以上、認定、全員。請願、新池、ため池、太陽光発電事業中止を求める請願について、継続審査、多数。障害者日常生活用具給付対象に埋め込み型人工美を追加することを求める請願について、採択、全員。陳情、東幼稚園クーラー設置についての陳情について、採択、全員。継続審査、ため池、新池、太陽光発電事業中止を求める請願について、新池、ため池、太陽光発電事業に関する請願について、以上、継続審査、多数。意見書を可決しました。大阪府乳幼児医療費助成制度の拡充を求める意見書。大阪府は通院の対象年齢を就学前までに引き上げたが、所得制限の引き下げなどにより、多くの市町村で負担が大きくなっている。子どもが必要な医療を安心して受けられるよう、大阪府乳幼児医療費 女性制度の拡充を求めるもの、チーム学校推進法の制定を求める意見書、複雑化、困難化する課題に対応できる次世代の学校を構築していく必要があることから、専門職員や専門スタッフなどが学校運営や教育活動に参画していくチーム学校の実現を図るため、チーム学校推進法の成立などを強く要望するもの、無年金者対策の推進を求める意見書。無年金者対策は喫緊の課題であり、年金の受給資格期間を10年に短縮する措置について、2017年度中に確実に実施できるよう必要な体制整備を行うことなど、安心の社会保障の実現を図るため、必要な財源の確保を含め早急に取り組むことを強く求めるもの、同一労働同一賃金の実現を求める意見書、非正規雇用労働者に対する公正な処遇を確保し、その活躍の可能性を大きく広げる同一労働同一賃金の一日も早い実現のため、不合理な待遇差を是正するためのガイドラインを早急に策定するとともに、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定を整備することなどに躊躇なく取り組むことを求めるもの。お知らせ。会派の名称変更のお知らせ。平成28年10月1日付で、次の通り会派の名称に変更がありました。なお、所属議員に変更はありません。旧会派名、フロンティアネット。新会派名、リベラル佐山。終わりの挨拶。以上で声の議会だよりナンバー192を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は朗読ボランティアグループタンポポの川口千佳子でした。それでは次号までお元気で、さようなら。